もちと
友の
理不尽なダイス。
この番組は30代のしがないサラリーマン2人が日々思うことを理不尽なダイスに託し、出た目に従ってテーマトークをダラダラと話す番組です。独断と偏見でお送りしていますので、事実と異なっていたりお聞き苦しい点はご容赦ください。
もしもし、こんばんは。皆様聞こえてますでしょうか。もしもし、あ、もう6名の方、あ、こんばんは、クジラさん、こんばんは。
では早速やっていきましょう。11月、増刊号11月号やってまいります。
始めるよ、みんな。
先月ですね。
はい。
妖怪グランプリ、ちょっとまさにそのゆかさんの方のですね、ちょっとまあ、トラブルにより、女王ゆかさんがトップ陥落という。
そうね、お電話があったりとかね。
はい、はい。
で、生放送の難しさ、ね。
はい、今回もでは妖怪グランプリやっていきたいと思うんですけども、残り2戦でございます。
はい。
ですので、もういい加減、優勝争いというか優勝候補が絞られてきてます。
わかんないよ、まだ。
おお、やる気だな。では、ではですね、そう、現在順位から発表していきます。
お願いします。
はい。28ポイント、うまやんさん。
ほう、うまやさん。
ウェイ。2.7 ポイント、アマンさん。
おー、いい位置だ。
はい、あれ、今ですね、息子が一瞬私の顔を見に来ました。ウェイ、アマンさん、ウェイ。
アマンさん、ウェイ。ハイボールウィーン、おやすみ、かわいい。
今日ですね、一緒にラジオやるかいっていう話をしたんですけども、って言ってました。恥ずかしいって言ってましたね。3位、25ポイント、
ト
ゆくさん、スルメ侍さん、ちはやさん。6位、
3
ポイント、ゆかさん。女王がですね、
そうか、
ちょっと、はい。
ゆかさんがそこまで。
本来取れなかったのが痛かったんですよね。
なるほど、さくらさん、ウィーン。
つばきライドーさん、8位15ポイントクジラさん、9位14ポイントもちさんです。
おー、やったやった。
ここまでの方がまだ優勝の可能性ありでございます。
え、俺ギリギリ、クジラさん、ウェイ。
はい、で、ここから先ですね、10位13ポイント、サッパさん、水木さん、12位12ポイント演劇ラジオ鎌沢さん、13位9ポイントピラルクさん、14位7ポイントリグレットしずおさん、15位4ポイントスカイジンさん、ラッツさん、17位3ポイントユウスケさん、18位2ポイントグリーンさん、ジャクソン加藤さん、テリーさん、バンブーさん、メックイン東京さん、23位1ポイントあやほさんです。
よく言えました。
ありがとうございます。
水木ちゃん、大丈夫よ。箸にも棒にもかかってなくないよ。きっと何かがあるはずだよ。
水木ちゃんはね、参加の始まりが遅かったんですよね。すごい回答率、はい、正答率がいいんですけども、ちょっと遅かったなっていうところでございますね。はい。
これもまたね、生放送の妙ですな。
そうですな。で、ゆかさんが、いなくならないうちに、どんどんやっていきましょう。
あやほさん、もう黙るなんてそんなふりしたら、めっちゃ振られますよ。名前呼ばれますよ。
毎回ね、毎回終わるたびに、あやほさんの優勝はやっぱりございませんっていう。
あ、水木ちゃん、原平さんに5000点、さらに倍になりますからね、きっとね。
最後最後、約束通り5億点どう
なりのファンさん、分かってらっしゃる。友の性格を分かってらっしゃる。
それやったら多分リアルにですね、ウマヤンさんあたりがブーブー言います。
個人目指すんじゃない。
だって今トップなんだもん。あ、あやほさん泣いちゃうな。バイズはバイズドン。ですね、今日はですね、ちょっと
そっか、ライドさん、さらに倍は来月ですね。
進めますよ。進めていきますよ。いいですか、皆さん。今月の妖怪グランプリ始めてまいります。では、ルール説明でございます。私がですね、はい、3分間で、
はい。
妖怪の説明をいたします。あ、不安さんもう優勝ないっす。は
い、いや、目指せますよ。優勝、目指せ優勝。大丈夫、目指せ。
目指してるのか。はい。ですね、3分間で妖怪の説明を私が申し上げますので、皆様、その妖怪が何かを当ててください。で、私がですね、はい、あーって打ち込んでから、うんと打ち込むまでの3分間、何回答えを変えても大丈夫です。
OK です。
で、ちなみにですね、Google 等で調べるのはやめてください。これはもう、
まあ、しようってことですね。
皆様の良心に訴えております。
はい。せっかくなので楽しんで頑張ってみましょう。
ね。そうですね、はい。で、あとですね、5問中、1問だけ3ポイントっていう、ちょっとボーナスがございますので、
はい。
ヤフーはいいですか？
ヤフーもダメよ。
ああ、ダメだそうです。はい、ダメです。ですね。そういうところでございます。さあ、では早速やっていき、あ、ゆかさんも3ポイントだけ、そうですね。ちなみにですね、今日ご用意した妖怪たちは、
はい。
めちゃむずです。
めちゃむず？
さくやさん、コージェンもダメです。さっちゃん、コージェンもダメです。でも、コージェン調べてはね、3分過ぎると思います。
確かに。確かに。
豚パンダだと。
調べ方難しいね、コージェンだと。
難しいと思います。あ、そんなことでね、8分経ってしまいましたので、では、
はい、
行ってまいります。YouTube は OK ですね、はい。YouTube で何が出るのやら。もう、さん、YouTube で出た答え教えてください、逆に。
よし。スイキャスとコラボできんのかな？
では。
いや、そうなんですよ。一福さん、さらっとさっちゃんって言いましたよね。さくやさんって呼び慣れてもいないのに、さっちゃんって呼ぶ友が羨ましい。
ぐいぐい言ってこうって決めたんです。
じゃあ、俺もぐいぐい言ってくからね。
いや、ダメです。
ともちゃん。ともちゃん。
お。さあ、コラボ、知ってますか、もちさん、コラボ切れることご存知ですか？
切れるわけないですよ、コラボなんて。普通に接続してたら大丈夫でしょ。
嘘？コラボってこれ切れないの？さあ、やってまいります。いいですか？今からですね、5問でございますので、皆様、あーっと打ち込んでから、答えの方よろしくお願いいたします。いきますよ。では、ああ、切りやがったって言ってるな。はいはいはい、はいはいはい。はい、こんな感じで、コラボ一度切れますので、よろしくお願いします。
では、トモさん、すいませんでした。ご機嫌を損なわせてしまって、すいませんでした。
はい。もう10分になるから、早く行きますよ。
はい、
行かない
ぜひお願いします。
どっか行っちゃいます。あ、あやこさん、あてさん、コラボまだ入れますので、よろしくお願いします。では、行きますよ。
はい。
では、第1問参ります。
開始ですね。あと打ち込んだら開始でございます。
はい。では、あと。
打ち込むか、入ってくるか。
少々お待ちくださいね。
はい。あやほさん、入ってきていいタイミングの時はきっと友がお誘いすると思います。それまでは、ぜひご参加ください。クイズにね。
ちょっと待ってくださいね。
なんかあった？あ、あれかい？音追かい？
いや、ちょっと待ってくださいね。あ、OK です。ごめんなさい。では、行きますよ。では、
はい。
打ち込みました。今から3分です。
はい。3分間の間に、友が紹介する妖怪を、はい、説明する妖怪を当てましょう。
はい。参ります。こちらの妖怪はですね、
四
国百物語や、
はい、
老王沢などに、描かれている妖怪です。
それすらわからんぞ、二つとも。
恐ろしい顔を見せて、人を驚かせる妖怪で、
はいはい、人を驚かせる。
この妖怪に会うと、魂を抜かれるとされています。
魂を抜かれちゃう。なるほど。
はい、
特徴あるね。
はい。こちらですね、源氏物語にも出てきてまして。
はいはい。
源氏物語の中役のとこに出てくるんですけども、
はい。
この妖怪の絵物語があると。
絵の物語があるってことね。
そうです。で、原本がなくなってしまってる内容はよくわからないんですけども、古い絵巻物にも出てくると。
はあ、なるほど。
はい。そしてですね、こちらですね。
うん。
いろいろとこう、説話がありますので、説話を読んでまいります。
お願いします。
越後から江戸に向かって旅する二人の男がいたんですけども、途中、荒れの、はい、つまりまあ、あれですね、こう、荒れた原っぱで、道に迷って日が暮れるんですけども、はいはい、そこで一軒のあばら屋があり、老婆が来ていたと。
あばら屋に老婆が来
ていた。一晩宿を貸してほしいと言いますと、老婆は、心よく招き入れてくれたと。で、一人の男は、すぐに寝てしまったんですけども、もう一人の男が見ていると、老婆の舌が五尺も伸び、
眠っている男の頭を舐め回す。気味悪く思うと、外から
飽きたけど、飽きたけど。
外から、下の側がなぜ早くやらないかという声がする。誰だと、老婆が問うと、この妖怪だと。手伝おうかと言ってくるんですよ、うんうん、この妖怪が。手伝おうかと。で、
ま、さか
入ってきたと。見ると、うん、六尺もある赤い顔をした坊主である。
おっさん
に、うん。担当で切りつけ、消え失せましたが、スタナガウバも眠っている男を抱いたまま外に飛び出し、家も消え、はいはい、旅人は一人取り残され、はい、そして日が昇った後周囲を見ると、遠くの草むらで、うん、友だった男が白骨になって死んでいたと。
いえ、いや確かに、ももぴさん5尺って150センチぐらいですよね。1尺30センチぐらいですもんね、確か。
ちなみにこの妖怪はですね、アニメゲゲの鬼太郎では、準レギュラー的な扱いでございまして、水木しげるロードにしっかりブロンズ像がございます。
そうなんだ。
どうでしょうか。
時折ファンさんが、
あの、3分経ちました。
女優さんを並べてたけど。
終わりますよ。いいですか。
はい。
はい、終了。
あ、打ち込まれた。これまで、
はい。
打ち込まれた答えが、回答です。はい。
はい。二人の不安さん、菅井金。おー。スルメさん、ウワン。モッキさんが、バケダヌキ。ウマヤンさんが、シュロボン。不安さん。
早かった。
二人の不安さんはあれですね。これなんでしょう。バケモン。
ナイスボケショ
ー。冬はやっぱり旅いいなぁ。
ヤマンバ。クジラさんが、サツキミドリさんで、サツキミドリさんはまだちょっと、うん、で、サッチさんがシュノボンですね。さっちゃんがシノボンですね。え、一服。
グイグイ行くんじゃねえよ。
ナイスツッコミ、ナイスツッコミです。ノープさんが5尺は150センチくらいだっけで、ジャクソンさんが違う方のさっちゃんですね。
そうですね、違う方のさっちゃんですね。
シノボンで、水吉さんがディメンター
。あー、海外、ね、
で、フィニッシュでございます。
いや、まさかのゆかさんもわからなかったのか、もしかして間に合わなかったのか。
ゆかさん、そうです。ゆかさんお答えがなかったです。もしくはもうもしかしていなくなっちゃいましたかね。あら、だってもう入り口になってるもん。
そういうパターンか、もしかして。
ちょっとね、入り口盛り上がりすぎなんですよ、僕ら。
いや、でもね、嬉しいことよ。嬉しい悲鳴よ。嬉しい誤算ってやつだね。
では、正解の方発表します。正解はですね、シュノボンでございます。は
い、おー、すごい。あ、正解した人数は少ないんじゃないですか？
そうですね。今回はですね、ちょっと後半のデッドヒートのために、すごく難しい問題を、集めてまいりましたので、
なるほど。
の方少ないかもしれません。はい。
あ、リグレッチャー、忘れてて、思い出してもらって大丈夫ですよ。こんばんは。
あれ？これめっちゃ、俺が繋ぐときってほんと静かだね。一人ぼっち。文字通り一人ぼっちよ。シュノボンなぁ。全然イメージがつかん。今日は初めてのコラボという形で増刊号11月号をやっております。あ、ゆかさん名前が出なかったんですね。いや、うまやんさん一歩リードですよ。まさかのソフトバンクのような強さを持ってますね。日本シリーズまだ途中で結果が知ってないんですけれども、まだ聞いておりません。私4対1のところまでしか見ておりません。こんなリアルタイムを生放送だからこそお伝えできる、臨場感あふれる増刊号となっております。あ、ライドさんイメージついたんですね。すごい。シュノボンって聞いても僕イメージが湧かないんですよね。赤いお盆？丸いやつのかな？ともくん、ともくんの姿が見えないと、不安だよ。二人の不安さんじゃなくて一人の不安だよ。ボケてみたんですけど、突っ込んでほしいんですけど。
集計
してますね。
いや、もう終わったんですよ。いいっすか？言っても。
はい。
いいっすか？大丈夫ですか？
はい。
すいませんね。今回の正解者の方発表します。
はい。
上位の方から。うまやんさん、はい、アマンさん、一服さん、サクヤさんでございます。
うわー、すごい。
ありがとうございます。
イグレちゃん、シナボン食べたくなってきた。私も食べたくなってきます。
あ、咲夜さん優しい。
皆さんポイント取ってるんですけども、スルメさんとゆかさんが、ちょっと
今回取れませ
んでしたね。
これ、一つの問題が取れないと、すぐ入れ替わりが。
結構大きいですよ。
起きるね。
そうですよ。結構大きいです。ロイズは本当に差が詰まっていますので、結構大きいと思います。
そうね。いや、咲夜さん優しいですね。ありがとうございます。あ、内川ヤクルトですかね。はい。馬屋さん、逃げ馬になれるか。お、追いかけますよ。
行ってる？行ってもいいですか？行きますよ。
いいですよ。あ、不安さん、すいません。不安さんの名前で滑ってしまって。まあ、でも滑り芸ということで、あ、始まった。始まった。あ、
はい、
と打ち込んで、ここから3分間。はい。よろしくお願いします。
いいですか？
どうぞ。
いいですか？やってもいいですか？あ、いいですか？
やってください。
いいですか？大丈夫ですか？はい。じゃあ。
大丈夫です。
いいですか？本当にいいですか？
早くせえや！早くせえって!2 分しかないじゃないの、もう！
わかりました。はい、わかりました。はい、いきますよ。
はい。
こちらの妖怪はですね、百物語の回に現れ、
百物語、またもや？
そうです。百物語の回に現れる妖怪でございます。
それだけじゃわからんでしょう。わからんでしょ
う。マジですか？もう、この辺でポンポンポンと来るかなと思ったんですけども。
あれだな。もう、上位争いをさせたがってるな。
いきますよ。
はい。
100話目になろうとするとき、または100話目が終わったときに現れます。
終わったときに？
はい。こちらですね。鳥山石燕の今昔百鬼獣医には、
はい。
黒い長い髪と角を持ち、歯を黒く塗った、白い着物を着た鬼女の姿で描かれています。
はい、鬼女の姿、若干なんか、たけし軍団の名前が出てきてるけど。
たけし軍団？たけし軍団が出てくる。ちなみにですね、こちらの妖怪、はい、他にもですね、書かれている本ございまして、江戸時代の怪談集にはですね、
はい、
百物語して、雲の足を切ることには、百物語に百画目で天井から大きな手が現れ、刀で切りつけたところ、
はい、
それは、
3
寸、つまり9センチですね。9センチほどの雲の足だったと書かれております。
うん、長っ。
はい。鬼を断ずれば貝に至ると言えり、とあることから、この妖怪は、妖怪自体の名前ではなく、
百
物語をするとき、もしくはした後に起きる様々な怪異を指しているではないかとも言われております。
怪異？
はい。
化け物語みたいな感じか。
百物語を語る際に、100個語ったらこういうことが起きると怖いので、
うんうん、
99個目でやめるというのが、まあ、ルールというか、まあ、
習わしなのね。
そうです。なので、100話行ったら、こいつが出てくるなっていうことで、
100
話まで行って、こいつに会ったという記録自体は、実は、ほとんど残されていないそうでございます。
そうなんだ。残ってないんだ。
はい。
これ、はい、皆さんの答えがすごく割れてるよ。ボケか、割れてるのかわかんないけど。
今日難しいのを選んできて正解だったんじゃない？はい。
すごい。
ストップします。
そして今日はここに来てね、コラボの悪いところが出てるからね。はい、ともくんが時間管理してるから、俺が定期的に何分前とか言えてないんだよね。
あ、何分前とか言いますか？
いやいや、
言おうかな。
むしろ言わないで、むしろ言わないで説明に特化してください。
集中しろと。
集中してくれ。
はい、さっちゃんが白物語、二人の不安さんが角見枝豆。
お
ー。おー。さんが小豆洗い。おー。
おー。
ジャクソンさんが100円小僧100円小僧ってなんだろう、ネズミ小僧の親戚かな。モオキさんがダンプマスの時に
買いまして
、2人のファンさんがチャコちゃんに買いまして、ダイドーさんが
大
流体もんなん
です。懐かしい。
モオキさんが山本太郎さんから
メロニンキュ
ー、ユカさんが青アンドン、
青アンドン
キツネうどんに変えて、リグレッチさんがオリグちゃんこんばんは、ポルターザイトから火薬だドン、
さっき来てたよ。
あら、ごめんなさい。
いいよ。
読むに必要しちゃった、セロモーチさんがヒルアンドンからアマンさんつくも神で、モーチさんが100万回生きた猫から100話にな
った
悲しいやつ、キャクソンさん。
泣ける。すごい泣ける。確かに。
うまやんさん、テリーマンで、ライドさん、
テリーマン
もですね。なるほど。
テリーマン、さっきのワンカップに。
うまやんさん、テリーマン答えでいいのこれ。
さっきのワンカップに書いてあったやつ
あれですが、はい。負ける気満々ですね。では、正解発表します。正解は、
はい、お願いします。
青アンドンでございます。
青アンドン。これ、ヒルアンドンは、青アンドンとは
違う。別物でございますね。
別物なんだ。
集計していきますので、もしかしたら、ください、はい、よろしくお願いします。
はい。いや、ゆかさん、すごいです。さすが。いや、これは知ってたって、知識量半端ないですね。
ゆかさんだけじゃない？これ、ゆかさん巻き返す。
ゆかさんだけかもしれない。だって、うまやんさんも、うまやんさんも全く分かんなかったんですね。はい、珍しい。
うまやんさん、テリーマンですからね。で、アマンさん、2位のアマンさんも、つくも神ですからね。
そうか、つくもの神。でも、つくもの神ってこと、99の神ってことだよね。
つくも神ってのはあれですね、いろんなところにいらっしゃる。なんかこう、長年使ったりしたら、物に宿る。
宿るよと。物に宿るよと。はい、なるほどね、はいはい。そっかそっか。いや、ごめんごめん、集計してていいよ。俺が、この場を温めておくから。安心して、集計しておくれ。
リアクションせえって言ったり、リアクションしたらいらないって言ったり。僕、どうタイムだ
った？違う違う違う。
今回集計すぐ終わりました。
そう、作りだからね。
ゆかさん、お一人でございます。おめでとうございます。
素晴らしい！ゆかさん、すごーい！
ゆかさん、一つ巻き返しましたね。
あ、ももきさん、ヒルアンドンってだらしない人のこと？そうなんですね。
そうですね。昼間なのにアンドンがついても意味ないよってことですね。
なるほど、なるほど。
ちなみに皆さん、もうそろそろ、差し抜い方考えてらっしゃるかもしれませんが、今日も、何かの作りでございます。
もう気づいたって？そんなことないでしょ。
何かのくくりの難しいバージョンでございますよ。
いや、そう、難しいと思う。わあ、皆さん、さすが、偉い。その、拍手で讃え合うっていう、この、正々堂々の気持ちに僕は感動します。やっててよかった、くもんし。
え？なんすか、くもんし？くもんし？
ごめん、渾身のボケ。今日準備してた渾身のボケ、これ。これ以外はもう準備してません、ボケ。
そうなんですね。わかりました。では、行きますよ。行きますよ。
あ、ワイザーさん、こんばんは。ぜひぜひ、3問目からなんで参加してください。
よろしくお願いします。
秋田化粧、縛りになってんすか、不安さん。
よいしょ。
楽しみだ。あと打ち込んだ。はい。
行きますよ。
はい、
ライドさん、
打ち込んで。
ライドさん、どうしました、ライドさん。
もしかして、察しが良い？察しが良すぎる？これは。
このよう、
あら、あやほさんも察しが良すぎる？クジラさんも察しが良すぎる？
どうしますか、皆さん。何？あのね、皆さん、
ともくん、ともくん。
そうするのはいいんですけども、何々、はいはい。
人生、いろいろ、妖怪も、いろいろ。
あの、予想するのはいいんですけど、ピンポイントで何っていうのはちょっと、皆さんちょっとあれじゃないですかね。いきますよ。
ドキドキしたもんね。
鳥山石燕さんの妖怪画集に書かれております。
あ、変わった。尺物語じゃなくなった。
ボロい布、噛んでるな。ボロい布でできた竜のような姿で描かれ、
漫画日本昔話。石
燕による解説文には、
うん。
石燕による解説文には、
神々やん。うん。
違う。毎回かぶせてくるんでしょ、誰かが。もう一回コラボするの、本当に。
ごめん、あ、ごめんなさい。ごめんなさい。
素直だな。妙に素直だな。
いや、まあ、切れるもんならね、問題中はさすがに切れないでしょ。
切れますよ、全然。普通に切れます。そして、この会話を皆さんが、ピンと言えよって待ってるから。
そう、説明欲しがってるからね。はい。
はい、石燕による解説文には、古き付近の化けたるものとあり、古い付近が化けたものとされています。
うんうん、古い付近がね。
はい。で、この名前は、吉田健康のつれつれ草に登場する人物をもじって名付けられたものであり、
石燕
の、石燕の創作妖怪だと考えられています。
作られたってことか。
そうですね、はい。
なるほど。
古い雑巾や布巾がこの妖怪に変化し人間を襲い、体を覆う 快な粘液と全身から放つ悪臭。まあ多分。
不快な粘液。
牛乳拭いたんでしょうね。はい。
これだ。牛乳拭いたんでしょうね。これは、それは教室で大惨事だわ。
はい。で、その悪臭で人を気絶させるという解説がしばしば見られるんですが。
うん、うん。
これは、どうも、当時書かれた小説。
小説。
フル雑巾の敵討ちなどから引用されてるんではないかと。
なるほど。それ、馬屋さん、ポリデンとかも。
はい。はい、ちなみにこちらですね、水木しげる先生の、水木しげるロードでブロンズ像がございますので、こちらも意外にメジャーでございます。
メジャーなんだね。
はい。
やっぱり飽きたけど。
今日は難しいかもしれませんね。
難しい。全然答えが出てこないもん。
はい。正直僕この問題出されたら、普通に、俺わからんって言うと思います。
しかも地域も限定されてないしさ、なかなか特徴がつかみにくい。
あー、かもしれないですね。
うん。あとトム君、多分ちょっとラグあるから、俺のツッコミ無視して全然言っていいよ。話進めてて大丈夫。
うん、あれなんです。僕が問題文を言ってるところに被ってくるので、皆さん聞こえてるかなっていうのがあるんですよ。
あ、なるほど。ごめんごめん。考えるタイミング。
はい。すいません。申し訳ございません。
慣れてないもんですからね。
運が打ち込めない。ちょっと、運打ち込めました。はい、すいません。運が打ち込めました。はい。では、なんか、3分って言いながら3分半ぐらいだったんですけど、ちょっと、じゃあ答えを皆さんも見てまいります。
そうね、説明が。
は白と黒。
おー。
あやこさんはの色っぽい。白、青色。みずきちゃん、ポケモンなら緑が出てない。
浅
い
色。
二人の不安さんがビジモンを立てること。不安さん、当てる気ないかもしれないな。
わかんないでしょ。わかん、いや、5億点のポイントあるかもしれないでしょ。
もちさんがスライム。クジラさんが白うねり。うまやさんがおじいちゃんお口臭い。
ポリデン
さっちゃんが牛乳草雑巾。二人のファンさんが、やっぱり秋竹城に直すと。で、あやほさんが臭いかな。みつきちゃんが、全然ヒント出ねえぞと。
で、そうよ、そうよ。
お風呂入ってないおっさんで、うまやさんが白だらと。ですね、ちょっと正直ですね、問題が荒れたかもしれませんね。今回の、正解は、うん、白うねりでございます。
白、あ、でも一人いた気がする。
はい。クジラさんです、
ね。クジラさんだ。すごーい。
はい。では集計しますので、もちさんお伝えてください。
はーい。あ、そうなんですよ。サッパさん今日すごい難しくて、友が本気出してます。大人げなく。ねえ。でもこういうところが、問題のね、難読さを出すってなかなか大変なんで、きっと本気を出してみんなに答えさせないようにしてると思うんですよね。いやークジラさん本当お見事ですよ。
一人、集計終わりました。
正解、さすがです。
2問目、3問目がですね、すごく集計楽でした。3問目はですね、クジラさんお一人正解です。おめでとうございます。
おめでとうございます、クジラさん。ライドさん、次は食って。もう。まだわかんない。
ご存知ですか、ね、順番を変えるのは、私、全然お手元で変えるだけなので。
いや、だから優しさかもよ。問題出す前に入れてくれたのは優しさかもよ。
そうですね、優しさですね。では、いきますよ。今日、すごく皆さん正解が少ないですね。
ああ、スワンさん、やっぱそっちなんですよ。秋竹城さんと迷うんですよね、この問題。よく最終問題で使われますもん。
はーい、いきますよ、いきますよ。
はーい。
いきますよ。
はいはいはいはいはーい。
あ。では、参ります。よいしょ。
お願いします。
今から3分です。そして皆様のコインのおかげで、延長させていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
読んでまいります。この内容会はですね、水木しげる先生の水木しげるロードにブロンズ像が、
おいおい、
ございません。
ないのかい？
いいですか？
いいよいいよ。
いいですか？大丈夫ですか？僕。
いいよ。進んで大丈夫。
こちらですね、能登。現在の石川県、戸板村に現れたとされる妖怪です。
能登。
もうね、ここだけ、ここ限定。能登の、戸板村。
戸板村限定。
はい。江戸時代の随筆に記述があります。
あ、じゃあ出身の人いればわかる。
慶長年間のこと、
うん。
慶長年間のこと、笠松神五兵衛という村人の家で、神五兵衛の妻が、うんうん、まあ、お連れに入っていると、うん、何者かに尻を撫でられる。
え？
神五兵衛はですね、これは狐や狸の仕業かと思い、刀を用意してトイレに入ると、
はいはい、
トイレからケムクジャラの手が出てきたため、これを刀
で切り落とす。ケムクジャラの手。うわ、怖
い。はい。
うん。そして水木ちゃんセクハラっすよね。
三人組のお坊さんが来まして、
はいはい。
手を取り返しに来ました。
え？痴漢やん、完全に。
三人組の僧が、まあ、化けてきてるんですけども、でも、その正体を知らない神五兵衛は、うん、そのお坊さんたちをですね、うん、いやーなんかこの家には怪しい僧があるねと言われ、え、そうか、
はいはい、
実はこんな手があるんですと手を見せたところ、手を受け取ったお坊さんの一人が、うん、これは人の家のトイレに住み着く、丸々という妖怪だと言ったんですよね。
へえ、そこでもう分かってたんだ。
そうです。あ、分かったで、もうこの妖怪は、この、化けてるんですよ、三人組のお坊さんに。
あ、そう、あ、そういうことか。はいはいはいはいはい、ごめんごめん。
言って、脅かして、で、別のお坊さんが手を受け取り、うん、これはお前に切られたわざ手だと叫び、
ほう。
なんと、2.7 メートルもある、
うん。
大きい体の正体を表し、手を奪って三人もろとも逃げ去りました。
それ尺じゃないんだね。7メートル、2.7 メートルなんだね。
9尺、2.7 メートル。はい。で、後日、神五兵衛が夕方遅くに、後日、神五兵衛が夕方遅くに、家の帰り道を歩いてたところ、突然空から襖のようなものが降りてきて、彼を包み込み、宙に持ち上げ、うん、下に落とし、着いた時には神五兵衛の懐から、切った刀が奪われていたというお話でございます。
なるほど。
はい。どうでしょうか。今日はもしかしてあれです？ちょっとマイナーすぎます？
難しい。でも今回のはピンポイントのヒントはたくさんあったね。いや、ともくん、そしてね、回答欄が面白くて、はい、読み上げたかったけど、はい、問題の邪魔して困るから読んでないけど、じっくり読んで。
ですね、ちょいちょいポチさんの愛の手がですね、うん、なんて言うんでしょうね、こう、まあまあまあ、それは、あれですね、ちょっと。
被るんだろうね、タイミングがね。こっち的には、
タイミング被ってますね。
ともくん、
はい、
そう、ともくんが喋った後に喋ってんだけど、それが次の喋りに重なっちゃうんだろうね。
まあ、僕3分間こう、止めどなく喋ってますからね。
うんうん。ごめんよ、ごめんよ。
重なるんですよね。いやいやいやいやいや。いや、これはちょっと仕方がないですね。皆様の答えを見てまいります。みずきちゃん、ノーヒントでフィニッシュ。はい、モーピさん、カンピロバクター。さっちゃんがトイタン。
カンピロ
のトイタンですね。カンピロバクターに引っかかりました。で、
あやこさん、ロトモの紋章。ロトモの紋章、読んでた。
ノトマミコさん、水木ちゃんセクハラ、モーピさんが変質者。スタイルスマンさんがクリス松村。おー。
なんで？
で、あやこさんが痴漢ですやん。リグレッちゃんがうちの相方がすみません。
謝らないでー。
ゆかさんが、ゆかさんがトモさん。ん？
書いてますよ。トモさんって書いてます。間違いなく。
んって。どうなった？で、クジラさんが黒い手と。で、水木ちゃんがトモさんやめて、モーピさんがガレッジセールのゴリで、ウマヤンさんがゴーズで、ユカさんが黒手、クジラさんも黒手、ライドさんが黒坊主、
黒坊主、
黒坊主、はい。で、モーピさんが黒田坊、
ちょっと違うんだよな。黒坊主、
水木ちゃんが黒手、うん、サクヤさんが黒坊主、うん、ライドさん黒手、リグレッチさん黒、マニ四人、スタイフマンさんが上村、あ、そうですね。トイレの神様ですね。
トイレに、その、不安さん、はい、そうそうそう。文字が植える方の上ですよね。
おー。そしてですね。あ、スカちゃんこんばんは。
スカちゃんこんばんは。出遅れてまーす。そんなことないです。僕は終始、
では
出遅れてますよ。
本日のと言いますと、今回の答えは、黒手でございます。
黒手だったか。
これでも。ピンポイントの妖怪、わかる人いるんだ、すごいな。
すごいね。だって、アマンさんとかスルメさんとかも答えられてないんじゃない？きっと。
アマンさんとスルメさんがですね、ちょっと答えも入ってないんですよね。うん、アマンさんいらっしゃいますかね？
そうそうそう。
スルメさんもいらっしゃいますかね？
難しいと思う。
集計
するので
よろしくお願いします。はい。
はい、お願いします。あ、カンピロバクターは胃にいるやつですね。あれですかね、胃下にいるやつかな、
ね、
アニサキスとかが、それはまた違うのか。リモートファイト、あ、イクさんありがとうございます。カンピロバクターはお腹で悪さする食中毒の菌です。もちさん一回ぜひ試して、体験してみてください。わかりました。ぜひ僕が体験して、やるかお腹壊すわ乗りツッコミに文字差がある。いやー、ゆかさんさすがです。あ、野球終わったんですね。いや、言わないでください。答えは帰ってからちゃんと見ます。
そうっすね、そうっすね。
なんで笑ってんの、ともくん。
いや、何も笑ってないです。何も笑ってないですよ。僕は何も笑っておりません。笑いません。
あ、甘さんいてくれてる。わからなかったで。いや、そうですよね。今回、妖怪のセールスポイントがなかなかないから難しい。
ちょっとですね、今回は本当に、皆様をですね、皆様、ちょっと皆様、正答率が良すぎますので、ちょっと
なるほど。確かに。
はい、僕も、この問題出されても僕0点の気がするっていうぐらいの、マイナー妖怪を集めました。
ここに来てね、やっぱり友の。はい、お願いします。
ゆかさん、ライドーさん、くじらさん、水吉さんの方々でございます。
おめでとうございます。
お、
多いなと思っても4人だもんね。
そうですね。上位陣の今回変動がまたいろいろありますね、うん。これは。
ありますね。
では、最終問題と参りましたが、さあ、皆様お気づきでしょうか、は
い、
今日、
気づいてるよ。
ただ、3ポイントの問題が出ておりません。
はい。
そして私、持ち時間45分のうち、まだ39分なので、
はい、あら、早い。あっという間。余裕を
持って、最後の5問目いけそうでございます。
そうですね。じゃあ、アニサキスは寄生虫でした。ごめんなさい。ももぴさんが教えてくれました。
その話、通じたんですね。
ありがたい。ここで勉強になる。
いかん、5億点とか3億点とかってみんな、その3億点はあれですよね。駄菓子屋のおばちゃんが、はい、300万両とか言うやつですよね。
それから、あと3を置くっていうやつね。奥の変換で、配置のね。
はい、はい、置いきましたですね。
そうそうそうそう。
3億28点が面白いな。
そう、3億28点が。
では、行きますよ。
はい。
はい、入りました。本日、お、そう、デーモン閣下的なやつですね。
我が輩は、10億28歳だ。早くとも問題を言え。
本日、最後の問題です。最後の問題もですね、いいですか？最後の問題も、なんと、地域限定でございます。
地域限定、ここで、見極められるか。
はい。はい。高知県幡郡、奥内村、現
国に
大槌町に伝わる妖怪です。
お願いします。
はい。この妖怪の名前ですけども、まさにその名前の通りの形をしています。
うん、形、はいはい。
はい。薄気味悪い道などに空中からぶら下がった状態に出現します。
すごいな。ファンさんとか、ももっぴさんとかいいな。
様々な病気を患ってしまうとも言われました。同様に、宙吊りで現れる、まあ空から現れる、長野県の夜間吊るなどと同系列の妖怪と見られています。
なるほど。
はい。さて、先ほどですね、高知県に出てくると言ったんですけども、同じく高知県の土佐郡、土佐山村にも同じようなのが出ます。
いや、土佐山にもね。
はい。オンバガ墓という墓で、この妖怪が咲く会があり、
はい。はい。
ただ、妖怪が出たよっていうことしか分かっていません。
あ、具体的なのは分かってないんだ。
はい。で、この妖怪、実は、ちょっと似た名前の同じような妖怪が、和歌山県にも出ます。
その辺にはいるってことね。
和歌山県日高郡稲美町など稲美川流域で出るですけども、
和歌山だったら一服さんとか馬屋さんとかわかるかも。うん。
川の上に浮かんでいたり、空から飛んできて現れるとも言われていまして、紀州の妖怪談によりますと、うんうん、人家もない寂しい川の流れのあたりを浮いたり沈んだりしながら、空中をまた飛んでさまよったりもすると。うんうん、で、あるものが川で見つけ、驚きながらも、そのまま通り過ぎてしばらく歩くと、首筋に冷たいものを感じ、うん、上を見上げると宙に浮いたこの妖怪が雫を垂らしており、そのまま山の上へと飛び去っていくと言います。
怖い怖い。飛んでいっちゃうんだ。
はい。どうでしょうか、この妖怪。正直私はこの問題出されてもさっぱりわかりませんが、さ、合ってる方がいな。
お当地妖怪だな
ぁ。とりあえず、二人の不安さんのアダムスキー、それは UFO ですね。終了でございます。
あ、3分になった。最終問題が、ここで終了しちゃいました。
3点のサービス問題の回答、ここで締め切ります。皆様ありがとうございます。いや、
水木ちゃんわかんないですよね。ほんと今日は僕も打ち込めないですもん。マジで。これは、マジで恋する5秒前ですよ。はっ、広瀬涼子だった、それは。
あやこさん、K でもいいんですよ。ももぴさんが大月健二、水木ちゃんが
過去を超えたからね。
スタジオコアさん、キャンドル10。これ
広瀬涼子の旦那。
してます、してます。はい。クジラさんが加藤お茶。あやほさんがカツオ人間、まさかのかぶり。
かぶっちゃった。
大木さんが、小野大介さんって、高知の方なの？へぇ、そうなんですね。で、桃木さん、カツオ兄ちゃん、あ、カツオ人間からカツオ兄ちゃん、お兄ちゃんのカツオですね。
なるほど。
小野さんが下がり。不安さんが、四国の広瀬緑化のキャンドル順でしょう。で、一服さんが、
ストーリーができてるもんね。
さんが茶袋。はい。で、リグレット、
鈴
蔵さんがティーバッグ。おー。で、クジラさんが茶袋。モーピさんが山瀬まみ。二人のフロアがアダムスキー。もう一回お願いします。
山瀬まみです。
はい、ありがとうございます。ジャクソン加藤さんが捨てられたナイロン袋、一服さんが全くわかりません。ゆずきちゃんわからんということでございまして、今回3点のこの問題の、妖怪はですね、茶袋でございます。
わー、茶袋だった
ー。はい。皆さんが途中で気づかれてましたかもしれませんけど、色くくりですね。
最後のは渋いね。茶色で来るとはね、
はい。茶色の茶でございます。はい。では、集計してまいりますので、もしさん伝えてください。
あれ、集計の前に正解者の発表を。あ、うん？正解者を発表する前に集計？あれ？
そうですね。誰が正解かをまず集計してください。とりあえず今ですね。
オッケーオッケー。
お二人の方はい、はい、はい、お願いします。はい、お願いします。
いやー、さすがでしたね。松島智子さんって桃木さん確かライオンに負傷させられた方ですね。いやー、あ、ゆかさんも間に合わなかった。惜しかった。茶袋って分かってたんですね。茶袋って有名なんですね。いや、でもこれでも和歌山、高知、茶袋。つながりましたね。キャントル中もおおむね正解なんですけどね。
いやいやいや、急に突っ込んでくるんじゃないよ。
そうですね。今集計が終わったんですけども、一つですね、はい、ちょっと一つ疑問がございまして、リグレッチのこのティーバッグっていうのは、はい、茶袋を英語で言ってるんですかね。
確かに。海外長いから。
はい。海外長いから、こう、なんかこう、ナチュラルにスムーズに英語出ちゃったのかどうかなって思うんですけど、リグレッチャン、5秒待ちますので教えてください。
ティーバッグについて、ティーバッグ、ティーバッグ。ティーバッグ？こっちや。
水木ちゃんがくれました。パンティーの方やろっていうことで、水木ちゃんはちょっと残念ながら答えではございませんね。でも今回。
リグレッチャーが待ってどうする？リグレッチャーが待ってどうする？
サクヤさんとクジラさん、お二人でございます。おめでとうございます。
二人だー！おめでとうございます！サクヤさん、クジラさん。
はい。
なんでサクヤさんに戻したのさ、とも。
え？あ、集計の時は
グイグイ
行くんですよ。
そうなの、グイグイ行くんじゃないの。
あ、ぐいぐいじゃあ行きます、ぐいぐい行きますけど、本日の優勝者の方、はい、本日だけですよ、本日だけで見た段階での優勝者の方発表いたします。3問正解で、サービス問題を取られました、クジラさんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。クジラさん、さすがです。
素晴らしい。さあ、この難しい問題をよく、正解率、はい、高正解率で抜けられました。はい、皆さんの優しさがすごい。
来月最終節となっていますので、皆さんまた、
いよいよ最終節します。そうですよね。二人のコマさん、全問正解。惜しかったんですけどね。まあ、キャンドルジュンはおおむね正解なんですけど、きっちりと回答入れなきゃいけなかったんで、茶袋、和歌山、キャンドルジュンまで、コッチ、キャンドルジュンまで、入れないとダメですよね。ああ、やばい。寒い、めっちゃこっち寒い。
また、集計しまして、そちらの方はツイッターの方に、結果を上げておきますので、皆様、よろしくお願いいたします。さあ、次はもちさんの番です。よろしくお願いいたします。
はい。ありがとうございます。今日は、コラボだから、ちゃんと、レジュメを用意してきたんですよ。
ありがとうございます。
今日やる、もちのコーナーはこちら！
よ
っ！やってみたい！やってみた！漫画の必殺技コーナー！イェーイ！
よっ！
皆さん野球の話でたくさん盛り上がっているところ恐縮なんでございますが、僕も野球の話はたくさんしたいんですが、今日はですね、やってみたい、または、もちがやってみた漫画の必殺技を紹介していきたいと思います。やってみたい必殺技っていうのももちろんあるんですけど、まず、もちがやってみた漫画の必殺技っていうのがあるんで、
はい。
それを何個か紹介していきたいなと思うんですよ。
はい。そちら VTR にまとめてあります。VTR、どうぞ。
どうぞ。ワイプで何かするのか、俺らは。ワイプで作業するのか、こっから。
そうですね。僕今ワイプで顔やってました。顔だけ。へへへへへ。へへへへって言ってましたよ。目を大きく開いてる。すごいな。
ウケるわ。ね、離れてても心は一緒だよ。
言ってください。ごめんなさい。腰折ってごめんなさい。言ってください。はい。
いいよ、いいよ。ルマヤさん、わかります、わかります。ティーパックマンのね、もげた首から。これね、残酷な描写でしたけど、あれ。ウォーズマンの残虐さが出てましたよね、あれね。
はい、そうですね。確かに確かに。
いやー、でもね、あの試合ぐらいからやっぱり、筋肉マンどんどんどんどん面白くなっていったしな。戻っていった、ともくん。
はい、なぜティーパックマン対ウォーズマンから面白くなったっていう評価なんですか？その瞬間
から。やっぱりね、あたりはやっぱ面白いじゃん。ロビン・マスクがバラクーダで、ウォーズマンを実はね。
東京オリンピック。
そうそう。
はいはいはい。
師匠として、ウォーズマンを、筋肉マンを倒すための、
はい。
超人に仕立て上げたところがやっぱり面白かったから。
今日は、
意思の疎通が。
筋肉マンを語り合おうですか？
違う違う。筋肉マン語ってたら、ほら、あやほさんも来れなくなっちゃうし、時間なくなっちゃって。先にパッと、喋りたいなと思って。いいですか？
あ、先にパッと喋って何？あとゲスト呼ぶ気なの？
違う違う。そういう意味じゃなくて、そういう意味じゃなくて、はい、俺がまとめてきたことは、一応紹介したいなと。はい、でも紹介してる途中だとほら、あやほさんも入りづらいでしょ？
なるほど、なるほど。じゃあ、お願いします。やってください。
はい。
はい。
私、もちがですね、やってみた漫画の必殺技、実は、何個かありまして、というのも、漫画というのは、格闘漫画もあれば、スポーツ漫画、恋愛もの、あります。いろんな種類がありますけれども、その中でも、スポーツものの漫画、もちはよく読みます。
よかった。
ここでやった。
人としたって言わなくてよかった。
やりたいけどね、それはやっぱイケメンしかできないからね。
なるほど、なるほど。で、スポーツ問で何やってますか、
はい、やってみたといえば野球と思いがちでしょうが、もちろん野球もあるんですけれども、まず紹介したいのはこちら。
キャプテン翼から若島津くんの三角飛び。
よいしょ
よいしょ、
記念フラッシュは僕たちの顔が面白い前提ですけども。
確かに。
はい。
あれ、老化夫婦券も出てる。ヤムチャの。
出てます。あと、モープさんがマフーバって言ってるし、その後に自爆って、自爆をひたすらにしたんですね、モープさんは。
外すの？外すの俺、マフーバを。
すごいな、外せるかな。で、あ、そう、三角飛びやったんですね、若島津くんの。
やったんですよ。これ、実は、もちま、今もフットサルをやっているんですけど、大人になってからサッカーをちょこちょこ、楽しみでやっているんですが、ちっちゃい頃、やっぱり野球と一緒に。
いつから、大人なのかな、うん、
トモは、まだ、
いつから、
大人じゃないよ。
大人なのかな、人の話を
聞
けるんだったら、大人かな。
絶対大人じゃねえな。絶対大人じゃねえな、ここにいる人。
どうぞ。どうぞ。ごめんなさい。大人になってから、フットサルをして、はい、どうぞ。はい、
大人になってから、本格的にフットサルをやって、はい、サッカーというものを、より、たくさんやってたんだけど、基本、小学校の頃のお昼休みとか、友達と遊ぶとしたら野球かサッカーだったんですよ、やっぱり。
うん。
でね、グラウンドで、学校のグラウンドで遊べると、きちんとしたゴールがちゃんとあるわけよ、サッカーの。
皆様のコインのおかげで延長になりました。ありがとうございます。
あ、ありがとうございます。
どうぞ。
知らない方のためにもご説明しますけど、三角飛びとは、ゴールキーパーである若島津くんが、シュートを自分と飛んだ方向と反対の方向に行ってしまったボールを取るために、飛び込んだ方向のゴールポストを蹴って逆の方向へさらに飛び出すという必殺技です。伝わった？
あ、僕ですか？
うん。
僕はその漫画読んでたんで。
知ってるでしょ？
裏書かれた的な時にこう、帰ってきますよね。
そう。ゴールキーパーが自分と、はいはい、自分の予測した方向と違う方にボールが、シュートを打たれた時に、
はい。
自分の飛んだ方向のゴールポストを蹴って、その反動で反対の方向に飛びつくという、アクロバティックな必殺技なんですけど、
やったことがあるんですね。
はい、そうなんです。
読みが前だと。
そうなんですよ。若島津くんはいかんせんね、攻撃的なキーパーなんで、読みが甘くて、つい前に出ちゃうんですよね、すぐ。
なるほど。
だけど、その若さ、読みが甘いところをリカバリーする身体能力を持ってるんですよ。で、実際にモチがやってみました。三角飛びやれるかどうか。
昨夜さん
失恋したのかなって思っちゃう、これ。
三角飛びは実際の時もありますよ。はい。
ヘッドホンでなんか、ね、リンドバーグとか聞きながら三角座りしたい時もあるよね。
意外に軽快なの聞きますね。
あ、長井真理子とかかな。
おー、長い
森田同士かな。
森田同士
かな。ミラクルガール。
え？必殺技の話してくださいよ。ミラクルガール。
いや、させてよ。させてよ、俺に。
どうぞ、ください。今、また始まったの、うん。俺が止めたわけじゃないのに、お願いします。
違う、はい、そうね。これは、するよ。俺がするよ。話をするよ。
そうじゃん。そうじゃな？違う。そうじゃな？
そうじゃない。
はい、ありがとうございます。はい。必殺技じゃないと言いたいと思います。
いや、だから、三角飛びをね、まず、三角飛びの難しさ、これ。やった時のイメージ。基本、ボールと反対方向にまず飛び込むじゃない？
ロックマン、そう、ロックマンのイメージですね。
はいはい。あ、三角飛び確かに上がっていく。ロックマンね、上がっていくね。
うん、うん、うん。
ディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディ
ディディディディディディディディディディディディディディディディ
ディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディ必殺技出ないわ
え、ちょっと待って、もちさん、とりあえず、うまやんさんの、コメントは、うん、一服さんも聞いてるかもしれないから、触れないでいきましょう。
うん、文字が読めないからわかんない。うん。
漢字読めないからわからないけど、
漢字が読めないからわかんない。はい。
必殺技お願いします。
まずね、逆方向に飛ぶっていうのが、
はい。
まずね、あ、ワルダーさんの飛竜三段蹴りってなんですか、はい、三段蹴りってど、飛竜ってこと飛ぶのかなやっぱり。
あれなんか、あれじゃないファイナルドラゴンとかってゲームでなかった飛竜三段蹴り違ったかな
ファイナルドラゴン。
あ、なんか、なんだっけな。なんか、いや、出てこない。
出てこないから。進めていいですか、はい、
はい。
で、まず逆方向に飛び込むじゃん。
全然違う。
キーパーとしてね。
ザボーガだった。
嘘つき、友の嘘つき。
電人、すいません、電人ザボーガ三段蹴り。あれ、でもなんかあったんだよな。あれ、なんかすごい
そこから派生したのかな、もしかして。オマージュ
ファイナルファイトってゲームであったんすわ。横スクロールでどんどんどんどん右奥に行くやつ。まあ、ごめんなさい。
はめ技
どうぞ、どうぞ言ってください。はめ技はしないです。なんすか。はめません。
ローキック、ローキック、ローキック、ローキックの。
はめたいけど、はめません。
言い方よ。それでね、三角飛びに、もう三角飛びの説明なんて俺今2行しか書いてないんだから、これ。
早く言ってくださいよ。早くお願いします。
いや、まず逆方向に飛び込むじゃない。
はい、はい、はい。
へぇ、マジで。逆方向に飛び込むってことはね、手を飛び込む方向に飛ぶじゃない。わかる？
手を飛び込む方向に飛ぶ？
ゴールポストの方に倒れるように、手を出してボールを止めるように飛び込むじゃない？本来は。
状態を投げ出すことですね。
そうそうそうそう。だけど、そこから若島津くんは回転して、足をゴールポストに向けて、ゴールポストを蹴って、逆方向に飛ぶわけじゃん。
そうでしたっけ？
そう、それが、すごい難しいから、だから必殺技の途中として聞いて、過程。まだ、マスターしきってないと。なので、どちらかっていうと、きっと、持ちの左側にシュートは打ってくるだろうなっていう予測をして、持ちは右側に、ゴールポストに向かってドロップキックをして、そのドロップキックの反動で、ボールを取りに行くわけよ。わかる？
うんうん。あ、はいはいはいはいはい。はい。
でね、小学生の軽い体の時にやってたのさ。中学校1、2年までやってたかな、はい、でも結果、はいはい、自分が飛んだ位置よりも、ゴールポストを蹴って、左側に飛ぶことはできなかった。だから、
うん、
三角飛びは試みるんだけど、
はい、
ゴールは許したね。得点は取られたね。
必殺技は出したけども、それ点を取られたんですね。
取られました。
あ、
そうです、うまやさん。若島津くんみたく、キャーって言って飛ぶんですよ。って言って。で、ドロップキックをコーナー、ゴールポストにするんですけど、それの反動で、パーンって蹴っても、ババッって、30センチぐらいしか飛ばないですよね。キャー パパって、で、ゴールってゴールされちゃうっていう。三角跳びは、実体験でやったけど難しい。これは並大抵の努力じゃ、取得できない必殺技だなっていうことが分かりました。
はい。
はい。
ありがとうございます。
でね、ともくん。この、
はい。
キャプテン翼で、有名な必殺技といえばやっぱり、スカイラブハリケーンですよ。知っておりますか？
あ、さっき出てましたね。あ、
そうなんですよ。あ、カイゼさんこんばんは。お久しぶり。ゲッツ&リターン。モッチアンコリターン。知ってる？モッチアンコリターンって。今考えて一発ギャグ。面白いって、カイゼさんの字面、怒られてる感じする。
どうしよう。
あ、全然、ライドさん大丈夫ですよ。たくさんあるうちの一つだから、やっぱり。あ、そうなんです。その、話をしようとして、先にちょっと説明しますね。ちなみに、三角跳びも実は半角、反則なんですよ。あ、渦巻さんこんばんは。実は、一つ前に話した三角跳びも、反則なんですよ。俺、ともくんサッカー経験者のルール上で知ってた？
知らないっす。
全然。これなぜかっていうと、なんで反則になるかっていうと、ゴールポストを蹴ることによって、ゴールの位置がずれる可能性があるから、イエローカードを提示されるんだって。ゴールを妨害する動き。うん。
はいはいはいはいはいはい。
って取られるらしいのさ。
ルール上
ってことですね。でね、そう、ルール上。スカイラブハリケーンは、
はい。
他者か味方か、体を使って、その、空中に上がる行為が危険行為とみなされるらしいんだよね。
危ないと。
そう、敵味方問わず危険行為とみなされて反則と、見なされる可能性が高いんだって。
おー。
いや、そうなんですよ。ワルダさん、人間が蹴ったぐらいでゴールポストってほぼほぼ動かないんですけど、動かないんですけど、そういう動きをしているのが、スポーツマンシップに乗っ取ってないってことなんでしょうね、きっとね。でね、ともくん、スカイラブハリケーンの話に戻るんだけど、
はいはい。
スカイラブハリケーンっていうのは、立花兄弟が、一人が、スライディングしながら、膝を曲げて、発射台の形になって、その上にもう一人が飛び乗って、発射台の膝の勢いを利用して、上に乗った一人を遠くに飛ばしてヘディングを決めるっていう、スカイラブハリケーンっていう技なんですけど、
多分だけど、もちさんの説明ね、なんかが多いんだわ。
うん、なんかが多いのかな？
なんかが多いんだと思う。もちさんの説明。いや、ちゃんとあれなんだけど、なんかが多いんだわ。なんだろうな。
そっか。
この虫
が、いや、きっとみんな、
2、3個多くねえかっていう。はいはいはい。
みんな知ってるから大丈夫大丈夫。
足ってあんなに曲がるっけ虫っていうぐらいなんか、くねくねしてるわ。なんか落ちました大丈夫
なんか落ちた。あれちょっと大丈夫じゃないかも。
え？マジですか？
あれちょっとマジで大丈夫じゃないかも。ポケット Wi-Fi が。
ポケット Wi-Fi が。
ポケット Wi-Fi が落ちた。
ポケット
Wi-Fi が。ポケットから飛び出た。
ってことは、じゃあノンポケット Wi-Fi ですか？
そうだね、今、車内に飛び散ってるポケット Wi-Fi。
その車内に飛び散る？待ってください、車内に飛び散るのは会社ですか？会社？我が社の中に飛び散っている、我が社の中に飛び散っている、こう、産業スパみたいな話ですか？
ね、
どこに
来ました？あった。すげえ、車の奥底まで吹っ飛んでた。危ねえ。
なるほど。壊れてないです。大丈夫ですか？
壊れてはいない。大丈夫です。はい。すいません。
大丈夫ですか？
戻ります。はい。
はい。
そうっすよね。立花兄弟、和夫正雄はね、区別つかないんですよね。で、
待ってください。それで、和夫正雄はつかないって、誰か他に言いましたっけ？和夫正雄はつかないんだけど、上位と五郎はつくんですか？誰ですか、それ。
一つ多い、一つ多い、俺の説明、一つ多い。
多いです。多いです。ああ、なるほど、なるほど。そうっすね。なんかこれまた一個多いな。ドラゴンボール7個って聞いたのに、あれ12個あるんか、みたいな。
多すぎだろ。多すぎねえんだわ。
マナカナを見分けつきますね。つきまーす。
つかないよ。つかないよ。
マナカはしないよ。つきますよ。
結婚した方とか、かなさん？いやー、寒い。今、外出ちゃったから。
あ、
でね、でね。
外寒いですね。はい、はい、はい、はい、はい、はい。
スカイラブハリケーンの話に戻るんですけど。
はい、はい、はい。
実はスカイラブハリケーンはやったことないんですよ。さすがに。
うんうん、はい、はい、はい、はい。
やっぱりね、一回試しては見たんだよね。膝の上、膝を曲げた足の裏に人を乗っけて、飛ばせるのかっていうのはね、試してみたんですけど。
はい、はい、はい、はい。
子供の頃やっても。
ちょっと待って、ごめん。もう一回ごめん。もう皆さん。
うん。
双子のコンビを言うのやめてください。
すげえ、ポップコーン小一商事懐かしい。
待って、ポップコーン小一商事
たけし軍団だよね、たけし軍団だよね、ポップコーン小一商事ね。ふーん、たけし城出てた気がする。
顔が出てこないよ。総兄弟は。
総兄弟ってマラソンじゃないですか、それ。
もう、みんなして、やめてください、もう。
あー、渦巻ちゃん、そうなんですよ。今そこを言いたかったんです、僕、実は。そう。スカイラブハリケーンをやれなくて、でも、スカイラブハリケーンに対して何かやりたいなって思った時に、スカイラブハリケーン対策があったのよ、ともくん。
はい、はい、はい。
知ってる？キスギくんとタキくんが、ゴールバーの上に乗って、スカイラブハリケーン対策だって言って、コーナーキックを待ち構えてるっていうのがあって。
ありましたね。覚えてます、覚えてます。
でね。
まず、どこに登ったんだって思ったの覚えてます。はい、はい。
で、あれを、実際やってみましたって話で。
はい、おー、怪我するパターンですね。
そう、結構高かったんです。あ、あやほさんごめんなさい。全然話についていけないですよね。ごめんなさい。
いや、めっ
ちゃ。もう双子が多い。
探すな。
前田のお兄ちゃん。
リリーズ。
ザ・ピーナッ
ツ。リリーズ。
リリーズ。
リリーズ。リリーズ。リリーズ。あれ、オーラス。
ザ・ピーナッツはあれですよね。
バスタコ双子じゃない？あ、どうぞ続け
ましょう。ため息の出る。あ、あやほさんごめんなさい。すいません。いや、そうなんですよ。だから、スカイラブハリケーン封じをやったことはあるんですよ。
うん、うん、うん、うん。
でも、思いのほか危険です、あれは。かなり高いし、あそこから飛び降りてボールをクリアしようっていうのは、怪我のもとなので、あれ若いからできたけど、中学生、小学生までだなっていう、ことなので、良い子の皆さんは真似しないでねっていう流れですね。
ああ、わかりました。なるほど。まあ、あれをしようとは思わないですよね。はい、あれ罰ゲームですよ。
そう？でもスカイラブハリケーンかっこよかったでしょ？
いや、スカイラブハリケーンも罰ゲームだし、あれを止めるためにゴールに上がれって言われたら喧嘩しますね。お前が上がれって。何やそう言ってんだろう。
でも、
言います。
でも、キスギくんとタキくんがいるんだよ。二人いるんだよ。
いや、だから、
すごいじゃん。
キスギくんとタキくんはよく怒んなかったなっていう。
めっちゃ止める気だってよ。しかもその時に、スカイラブハリケーン、低空飛行バージョンで点取られてるから、結局。
あれですよね、角度を変えるんですよね。
そうそうそうそう、角度変えて。
はい。
すごい。まだ双子が続いてる。おすぎとピーコ。達也和也。
今日はもう双子の日ですね。
双子の日ですね。
大竹誠さんは、大竹誠さん双子なの、え、大竹誠さんって双子なの、
え、知らなかった。阪神の亀山は知ってる。うん。いや、ともくん、とりあえずさ、調べてきて伝えたかったものだけ言ってもいい？あと10分もないでしょ？俺のコーナー。
言ってください。お願いします。言ってください。
とりあえず、あとね、ドカベンから2つあって、スラムダンクからもあって、はい、あと、
はい、
あの、はじめの一歩とかもあったんだけど、
はい、どんどん
言って
ください
。ドカベン言ったらともくん怒るでしょ？
怒んないです。ドカベン行きましょう。3人組でやりましょう。はい。
3人組でやるのが必殺技じゃないの。
え？違うんすか？違う。テンポよく行きますか？僕はなんかこうテンポつけます？テンポ。
いや、急に速くなったから逆に。リンリンダンパンダ？
いや、
リンリンダンダ。
って僕全然知らないな。お、テンポ。
リンリン、ランランソーセージかな。走る正直者になっちゃった。あ、はじめの一歩、テンプシーロールやっぱやりたくなりますよね、あれね。
斉藤
京ね。はじめの一歩はね、僕が憧れてる必殺技はね、木村達也のね、ドラゴンフィッシュブローなんですよ。あれ？ともくんの反応が。工藤兄弟って、笑っていいとも青年隊じゃない？
そうですね、懐かしいですね。はい。ちょっと、
もし
かあれだから、ポンポンいけ、ポンポン。僕はじゃあ、僕があの、リズム取るから、リズムに乗せていきましょう。パン、パン、
いやもう
パン、パンでいく。そうです、正直。
それはなんか、はい、バナナみたいな、はい、黄色みたいになるでしょ。
え、そうですね。はい、はい、はい、はい、って、いきましょう。
バナナ、黄色、甘い、甘いは、モッチアンドリターン。
最後のやつがよくわかんないですけど。ワルダーさんが、リンリンランラン、リュウエーンって言ってますけど、なんすか、リンリンランラン、リュウエーンっていう
気持ち。わかんない。
わかんないですね。
アマンさんとワルダーさんの世代で流行った人たちなのかな？
アイドルかな？女性アイドルかな？
なんかそんな感じするね。
リュウエン。なんか中国からの、
確かに。あ、水木ちゃん、カエルパンチ。そう。あやほさん、まさかのよそ見ね。って、よそ見をね、ボクシングの必殺技にするっていうのはなかなかない。あー、コークスクリューブローもいいな。トムくん、でもね、ちょっと、24分になるから、
はい。
ドカベンのこれだけ言わせて一つ。
はい。インディアンの格好でしょ？
インディアンの格好？
カエル
パンチ。なんだろう。違う違う、カエルパンチは、一歩だよ、初めの一歩。
インディアンの格好で歌うんだ。
そんなおしゃれなアイドルなの？
そうなんじゃないですかね。
なるほど。
うん。
リンリンランラン、リンリンランランだね。
で、ドカベンの、ドカベンに行きましょう、ドカベンの下座だ。はい。
そう。これはね、やってみて、すっごい難しかったから。もちろんね、ドカベンといえば、
はい、はい。
メイクンしてんの、ね、トノマ、イワキ、ヤマダ、サトナカっているんですけど、ドカベンの必殺技の中で、モチが実際にやってみた打法っていうのがあるんですよ。あー、クジラさん、ヒダ、白鳥の湖もいいんですけど、好きホームラン。それもね、それも面白いんですけどね。これが、通天閣高校の坂田三吉ってバッターがいまして、通天閣打法っていうのがあるんですよ。あ、渦巻さん正解。
あ、早かったです。
あ、なんか、波長合いますね、渦巻さん。これね、ゴルフのスイングのような形で、通天閣の高さのように、思いっきりアッパースイングでフライを打ち上げる、打法なのさ。
うん。
で、まっすぐ、こう、通天閣って高さ108メートルあるんだけど、その高さをしのぐようなところまで飛ばすような打法として、通天閣打法って言うのよ。
はい。
でね、その打ち上げたボールが落ちてくるときに、まあ、空気抵抗なり風の影響でどんどん
曲がっていくわけよ。スライスしていく。その形がこう通天閣に似てるっていうところも、このなぞらえてる一つなんだけど、それで必ずボールが取りにくい状態になるわけよ。
ほう。
はぁって、またドカボ、ドカ弁納得しない説だな。
いやいや、納得しないけど、イメージわかります？まっすぐ打ち上げると風で、ホームランの方向に流れてるってことさ。
あ、そうか、打ち上げるがわかんないけど、ピッチャーフライを打ち上げる感覚。真上に。
はい。はい。ピッチャーフライをまっすぐ打ち上げて、ピッチャーフライで終わるんじゃないですか、うん、
って思うでしょ。でも、思いっきり高く打ち上げた打球って、はい、投げたボールをバットで上に打ち返すから回転もかかってるし、高さがある分、落下速度と空気抵抗によってまっすぐ落ちてこないわけよ。めっちゃ笑った。
回転。回転かかって
る。いや、回転大事だから。いや、回転大事だから。
その理論で言ったら回転で救えねえんだよ。回転してるから、あの救えねえになるんだよ。回転かかったら何でもないか。
いや、でも、それがね、
はい。はい。
あの、坂田三吉まで、高く打ち上げられれば、この打法はね、成功するんだけど、なかなか高く上がんないのよ。ボールが。
ほう。
そりゃそうだよね。まっすぐ来てるボールを真上に打ち上げるような打ち方だから、ボールの接地面も難しいし、加える力も、伝わりにくいわけよ。
はいはいはい。
でもこれをね、やってみた。
はい。
何度も何度もやってみた。
はい。
そして、俺にはできないっていうことが分かったよ。やっぱり、坂田三吉、すげえなって思ったよ。
え？すいません。
本当に本当に。
今のトークの、ラストは、
うん。うん。いや、これで、違う、これ、聞いてよ、ともくん。これでね。
聞いてます。ずっと聞いてますよ。ずっと聞いてます。
三角飛びも、
はい、
三角飛びもやった。スカイラブハリケーン対策もやった。はい、通天閣打法もやった。はい、でも、はい、うまくいかなかった。やっぱり、漫画の世界の必殺技っていうのは、やっぱり選ばれたプロだからできるんだねっていうのを、言いたかった。漫画の中の主人公たちだからできるんだねって。
なるほど。
うん。
なるほど。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんはっていうか、こんにちは。
こんばんちは。あ、
まさか、
こんばんは。あやほさん。
どうもです。
どうもー。急に、
どうもー。
よそ行きなんだけど。あ、くまさんこんばんは。
あ、くまさんこんばんは。
どこっすか、その画像は一体どこの風景で？
これ、さっき、旧市街お散歩してた時に、猫ちゃんがいっぱいいたので写真撮りました。
ほー、なるほど、なるほど。
おしゃれ。
違うんですよ、僕実は、あやほさんのツイキャスにトラウマがありまして、ご迷惑をかけたのがあるんで。
トラウマ？
なんかありましたね。
あ、くまさんよろしくお願いします。
そうなんですよ。はい
はい、トラウマ？何しました？セクハラしましたから、何しました？
じゃあ、
セクハラすら、できなかった。
セクハラすらできなかった。どういうこと？何ですか、セクハラすらできなかったって。
いや、通信状況がおかしかったんですよね、確か。あやほさんから説明していただいた方が、信憑性があるので、お願いします。
そうですね。2ヶ月前の私の誕生日ツイキャスに、ともさんも出たと思うんですけど、もちさんも来てくださったんですね。
はい、はい、はい、はい。はい、はい、はい、はい、はい、はい。
もちさんの方の、まあ私の方が原因なのかもしれないんですけど、遅延がすごくて。
基本僕です、基本僕ですよ。
あの、全然会話が噛み合わないという問題が発生
した。すごかったですよね、あれ。
遅延がなくても噛み合わないから。大丈夫。
それ、いやもう、ベースの。ちゃんとね、私ね、もっちゃんの、はい、言ってること 噛み合うようにうまーくやってたんですよ、実は。
そう。やっぱプロだなって思いました、あの瞬間。あ、さすが、ヤホさんって。
もう、これしか答えないだろうっていう質問を投げかけて、で、その遅れてくるタイミングあたりに、やっぱり、じゃないですか。名探偵だ、名探偵。
いや、なんか、もちさんがずっと、聞こえるかな、大丈夫かな、
はい。
が、大丈夫ですよ、聞こえてますよ、って、ずっとフォローして
る。優しかった。優しかった。
ああ
ただ思うよね、あの、誕生日に何させてんだろうって思うよね、こっちはね。気を使わせてしまってさ。
あれ、なんかみんなが順番順番に上がってですもんね。
あ、そうです、そうです。
あの時あ、そうだ、俺は俺であの制限時間っていうかみんな何分ぐらいだよっていうのを全然知らなくて、延々と語り続けるっていう悪行を俺
もそうだよ、トモが喋りすぎてるの、しかもなんだっけ、窓枠かなんかのことを話せなかった？
うちはコンビで迷惑かけてますね。あの、窓枠の話もよくわかんなくて。横に開かないのと、どういうことなのと
斜めに、
なんかこう。そう、3D なんだ、立体だと思って。
いや、でも、こんな急遽で参加していただいてありがとうございます。
あ、でも、あ、ちなみにあの、コラボ枠もう一個、もう一人参加できる、誰かい、あの、やりたい方いたら、ぜひ、コラボしていただければ。
すごい、理不尽な大出増刊号、まさかの展開ですね。
すごいっすね。ゲスト出演って感じで話しましょう。あ、でも、ね、録音なしでってことは、録音がなしってことですか？
録音がなし。でもこれ、多分、
はい、
キャスの方で、MP4 だっけな、で、落とせるんですよね。それで編集でいいんじゃないですか？
あ、大丈夫です。そしたら、録画残しておいて、で、そのまんま、編集かけて、ポッドキャストに出すんで。
はい。え？ライブ？あやまさんの部分は、
切らずに。
切らずに？
まあまあ。じゃあ、はい、それで。
切った方がいい。
いや、別に大丈夫。
あ、大丈夫です？
うまいこと言ってください。
うまく？
そっか。
まあ、このまま普通にどんどん流しますけどね。あれ？このライドさんのいい回っていうのは、上がってもいい回ってことなんですかね。で、藤田さんのやり方知りません。あ、藤田さんやり方知りません。もちさんが教えてあげた方がいいんじゃないですか、やり方。
俺も知らないけど、で、電話出るマークを押したら、もいって出ます。電話出るマークをポチッと押したら、
はい。
参加しますかってなって、もいって出ます。やべ、俺が喋ると、静まると恥ずかしいんですよ。
皆さん、どんどんさ、
恥ずかしいですよ。
申請していただければ、僕、こう、シュッシュッと、僕がこう、あれです。なんですかね。
そうですね、今多分コメント、
はい。
これでも参加、はい、あ、そうか、参加してるから出ないのか。コメント打ってるところの上にきっと、電話のマークみたいなのがあって、そのボタンを押すと、参加しますかっていうのが出ると思うので。
来ました、来ました。
ぜひぜひ。
よいしょ。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは、ライドさん。
こんばんは。
つばきライド
さん。ライドさん。
こんばんは。はい。はい。
あら、ライドさんなんかもう眠そうっすね。
いやいやいや、全然。大丈夫です
か？大丈夫ですか？
はい。
なんか、急遽皆さんにコラボ上がっていただいてますけども。
うん。何なんですか？
皆さんでこう、何？はい。
怒られるよ、これ公開請求だよ。
また。
いやいや、怒ってない、怒ってないけど。怒ってないけど、なんだろう、ね、なんて、どういう流れだろうって。
そうなんですよね。
初めてですよね。
僕らはこういうの全く考えてやらないパターンなんですよね。楽しければいいかなって思っちゃうんで、きっと。
本当目の前にスイッチがしたら、とりあえず押してから考えるんで、まあ、よく、火災報知
爆破されてたらアウトじゃん。じゃあ、ともとも？
はいはいはいはい。
とも、せっかくだからさ、増刊号の参加してもらってる二人じゃない？
なので、一、はい、人ずつこう、増刊号の感想とかさ、そういうのを聞いていって、今後の展開とかにつなげていくのはどう？なんで笑ってるの？
だけど、うん、コラボ上がってもらう前に、じゃあ増刊号の感想等をいただきたいと思いますので、うん、じゃあコラボお願いしますって言ったら、このお二人上がってきてくれないと思うな。
いや、上がってきてくれたもん勝ちでしょ、これは。
もうね、もう捕まえてるからね。確かに確かに。
増刊号の感想だった
ら、さやこさんから。
上がんないな。じゃあ、あやほさんの好きなことを喋ってください。僕らに聞きたいことでも。あ、僕らに聞きたいことでもいいけど。あ、でも初めの一歩、好きで、そうでしたね。
そうですね、クジラさん、今度ぜひというか、まあ、あれですね、ほんとタイミング合えば、よろしくお願いします。
ぜひぜひ。
あ、ごめんなさい。
ご参加ください。
はい。じゃあ、あやほさんがダメってことで、じゃあ、ライドウさんから感想聞きますか？なんか、すごい
感想、
普通に
言って感想が一番怖い。
結局感想になっちゃってる。
無茶やな。
いや、なんか、感想、
はい、
感想まあ、後半はあれだよね、はい。後半は僕はボケ倒したコメントで、必殺技を自分で好きなのをいっぱい、ただひたすら書いてた、あんまり聞いてなかったから、
ああ、なるほど。そういう楽しみ方もありますよね。あれを、コメントも僕のターンの時ってなかなかコメントうまく読めなくて、必死なんですけど、それはそれで OK ですかね、
うん、そうですね。でも一応なんだろう、ドカベン好きだろうと思って超地球とかは入れてたんですけどね。知ら
ない。いや、そうなんですよ。ハイ止まるやつですよね。
そうそうそうそう。
だって怒るんですよ、友が。そう、知らないの
突起を
グリップで打つったら怒るんです
よ。全然怒んないですよ。怒んないけども、なんだろうな、物理法則を無視されてらっしゃいますよねっていうことを言うと、いや、
そうじゃないんだよな。
回転してるから飛ぶんだっていうわけのわからない。
そこで回転が出てくるからね。
回転が出ちゃうからね。
回転してると、無敵だ的なこと言うから、うんと思って。
あやまさんは野球詳しいですか？うん、あ、ごめんなさい。
いやいや、大丈夫です。
大丈夫ですか？
あやまさん？
はいはい。私は、ぶっちゃけここに読みません。ただ、
なるほど、ここに読まない。
父親が初めの一歩持ってたんですよ。
へ
ぇー。それたまたま読んでました。100巻まで集めて売りました。けどね。
お、霧のいいところで。
ね、あれ、まだ続いてんだもんね。129
巻。そうなんですよ、
まだ来てる。うん、ね。
結構続いてますね、あれ。
あれ？
なるほど、それをじゃあ一緒に読んでたんですね。一歩は今？言っちゃっていいのかどうかわからんぞ。
言わない方がいいか。言わない方がいいですね。そうですね、読んでないですね。
うん。
知らない人まだいるかもしれないですね。
読んでない
で。はい。まさか。
あ、そうか。
ここがね、未来に来て、
あんなことに。未来に来て。
相棒ですね。
はい。
まさかね、アスラマン的なね。
あ、そう。ただ、もう一こう初めの一歩と母親が集めてたのが、
はいはい、
トリック高校野球部って知ってます？
ん？何何？
ちょっと途中が聞こえなくて、はい。
都立葵坂野球じゃあ葵坂高校野球部
知ってます知ってます、はいはいはい、田中智之さんのやつだ。
そう、
あれ全然知らない
し。左のアンダースローなんですよ確か。コウタロウが。
すげえ独特。
独特なんですよ。
そう。
ね、ファンさんね、そう、二人のファンさん、そう、まさか一歩がね、料理に目覚めてね。
一人だけそっち逃げるんじゃねえよ、とも。
だって、わかんないけど、ごめん。普通に焼きまわかんないから。ね、あ、そう、マシバのね、フリッカージャブをね、こう。
これ本物。ね、マシバの本物。
これ本物。そう、まさかね、あの一歩がね、カーッカッカッカッと笑ってね、でね、悪魔超人に友情があるんだってなってね。
いや、
途中から話変わっとるやん。
全部筋肉まで持ってきて、俺。
ともくん、ともくん。
はいはいはいはい、ごめんなさい、ごめんなさい。
今思ったけどね、このお二人を迎えてってことは、プロポッドキャストリスナー、プロポッドキャストリスナーさん、新旧だよ。プロポッドキャストリスナー。
そうですね。
うん、僕はその肩書きをもうね、手放してるので。
今、授与されたってことですもんね。
なるほど、なるほど。
そうそうそう。
うん。
そんな二人がこの番組でまさか。
ポッドキャストをたくさん聞いてらっしゃる方のお話を聞きます？
ともくんは、
そんなにどんな話をした方の。
そうなんだ。
ね、僕ですか？僕は、あれです。なんかこう、皆さんに告知とかありますかって振ろうと思ったら、すごくたくさんお話が進んでるんで、あ、これはこれでいいなと思ってます。あ、クジラさんが、
あとあれです。
タイってまさかのね、ちょっとあれは僕はあの手の顔に。
まだ続くんかい、それ。性転換かもしかして。
あ、渦巻さんがプロリスナー1号2号
だ。1号2号。
仮面ライダー的な。
ロンドンブーツみたいになって。
ロンドンブーツみたいな。
ロンドンブーツ。あ、でもあれですね、結構いろんなところでプロリスナーというか、そのたくさん聞いてるよって話してるから、いっぱい聞かれてると思うんですけど、うんうん、逆に、僕らこう、持ちと友の理不尽なダイスに対して、まあ、なんていうんですかね、こう。例えば、こう、聞きやすいポッドキャスト、聞きづらいポッドキャストとかあるじゃないですか。まあ、説教とまで行くと泣くんで、力の1号、技の2号。あ、なんかちょっとそれ、あれな。あやほさん。
話をせえ、ちゃんと。まっすぐ話をせえ。
話途中でやめた。
テクニックの2号って言われてますけど、大丈夫ですか？
怪しい言い方するんじゃないよ。力の1号かもしれないでしょ。
いやいや、1号ライドさんだから。ライドさんはパワーの方でしょ、うん、で、あやほさんはテクニックの2、お、力技の3号。ほう、それ V3。
力技って。
まあまあ、
意味違って
る。私がまあ元に戻るとして、聞きやすいポッドキャストって何すかね。テクニシャンって僕が言ってもいいじゃない。ダメなの、
聞きやすい。
多分これだけ聞いてれば、なんかこう、あ、これ聞きづらいな、これ聞きやすいな、これ癖になるから次も聞こうかな、これ一回でもおしまいにしとこうかな、みたいな。あるんじゃないかなと思うんですよね。
なんだろうな。でもあんまり早口なのはちょっと苦手かな。
早口が苦手。あ、あれ、ライドさんは通常のスピード。
通常で聞いてます。1.0 で聞いてます。
ライドさん
は僕らは遅いから大丈夫ですよね。ボケですよ。力技のボケですよ。
今俺力技の3号が出ちゃって言いそうだった。熊さんも、ん？力技って言って。あ、なるほど。早口なのが聞きづらいですね。聞きづらいというか、まあ、継続して聞くことが。
な気はしますかね。
うん、うん。あやほさんはあります？なんかこれ聞きづらいなって。
やっぱ、本人が楽しんでやってないと、
こっちまで楽しい。なるほど。
なるほど。
あ、なんだろう。何人かは、なんていうのかな。まあ、ちょっとね、辛い状況とかにあっても、でも、皆さんにお伝えしたいっていう気持ちがあってやってる方っていうのも何かっていうか、ない人とか、あるので、
うんうんうん、
それは、と、やっぱ、こう、楽しいのって伝わるじゃないですか。だから、
はいはいはいはい。
本人が楽しく話してるのをこっちを聞きたいなーっていう感じですかね。
確かにそうっすね。
ああ、まあそうっすね。
ね、楽しいもんね、とも。あははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは
モッさんが、モッさんが大きい声でさ、アヤホさんが飛んだ。
そうね。そうだよね。
ほうほうほうほう。
あとあれですね、一人語りとか、二人でやってるとか、そういうのでもまた、いろいろ違いがあると思うけど、
なるほど、なるほど。
声質が違わない、違う方が、いいと思います。
声質確かに。聞き分けがつくと思うんですね。
そうそうそうそう。割と三人でやってる番組とかって、男三人とかだと、一人はわかるんだけど、残り二人どっちがどっちかわかんないとかよくあるパターンなんですよね。
なるほど、なるほど。
じゃあ、トモ、私これで行くよ、今後。これだったら大丈夫でしょ、トモ。トモ。ね、トモ。いいよ。トモ。いいよ。よかった。やったね。やったね。やったね、
トモ。聞き分けられないパターンに入ってきた。
どっちか。どっちかわかります？
普通にすればわかるのに。男二人にしては、声質が違って分かりやすいですよね、持ち友はね。
確かに。
あ、本当です？
やったね、
うん。
あんまり聞き分けがつかないって聞いたことありますけどね。
いや、やっぱ、
まあ、あれはあるでしょ。
プロリスナーさんですもん。1号、2号ですよ。
なるほど、なるほど。
でも、本当聞きやすい方だと思うけど、聞きやすいって、聞き分けやすい。
ああ、嬉しい、嬉しい。それは嬉しいです。
なるほど、なるほど。
いや、男二人はそういう意味で難しいと思ったので、僕は、男女とかでやってる番組とかが、多いっていうのもありますけど、
ね。確かに、男女だと聞き分けは完全につきますもんね。
ああ、なるほど。すっごい嬉しいね、とも。褒めてもらうの嬉しいね。
もう、じゃ、逆のままだと、このままだと、
テンションが上がって、また声を飛ばしちゃいそうだから抑えながら喋るね。
いや、大丈夫です。声張ってください。そんな。
だって、あやほさんの声が飛んだら困る。みんな聞きたがってるはずだ。あやほさんの声を。
それは多分電波の関係ですか、はい、大丈夫ですよ。
大丈夫？
逆にこういうのはこう、また聞きたいっていうのは、あ、そっか、でも今の話は逆か。そうか、楽しそうにしてて、声が聞き分けつけば、まあ聞きやすいから次もなりますもんね。そうか、そうか。なるほど、
うん。
ポッドキャスト
結構真面目な話になってね、ともくん。ともくん。
いや、いや、なんかこう、いろいろこうい
う。多分ね、多分、聞いてみたいけど、はい、なんか、はい、急に増刊号から朝まで生テレビになった感じするんだけど。
朝まで生テレビになりました。討論会でもなりました。
もっとポップでいいんじゃない？聞きやすく、軽く、軽く。
じゃあ、ポップの話、はい、もっと聞いてください、ポップの話。
あやもさん、今日何食べた？
ポップだなぁ。パスタ食べました。
苦手な食べ物とかある？
よかった。ポップだなぁ。
あ、なるほど。ライドさんは苦手な食べ物とかあります？
あるよ。
あ、あるんですか？何食べれないですか？
あ、いや、ごめん。食べれないものはないです。
お、かっこいい。さすがライドさん。
これ楽しい。
やばい、説教パート2だ。説教パート2だ。ほら、ともくん、俺には中身がないんだから、これしかできないのよ。
どうしたの？
軽いとチャラいを吐き違えてる気がする、俺が。
なるほど。いや、まあ、どっちみち、あれですね、また、もう10分ぐらいで、また、継続になっちゃうから、もう、残り9分ぐらいしてみましょう。
あ、そうですね。なんか、意外と、やっぱり、あっという間な感じがするけど、
あっという間です
ね。いざ、こんな、豪華な2人に来てもらうとね。
いや、本当です、ありがとうございます。
でも、
あやほさん、今度の討論会、よろしくお願いします。
あ、お願いします。
ちょっと、あやほさん、本当に出るんですか？
前回の。
あ、前回どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。
前回どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっと今回ライドさんはちょっと予定がつかないので、あれですけども。
違うよ、ライドさんは
差し、まあ、来るから。
てくれたんだよ、きっと。
いや、差してるのは人数が多いっぽいから、大変そうかな
って。あ、なるほど、なるほど。確かに、この前よりも多いんですかね、はい、確か。
今回ありがたいことにたくさん、はい、参加の証明をしていただきましたので。
うん。ね、結構でも画像出してると、しんどいっちゃったから、はい、ね、また音声だけでやるんですかね。
今度はズームでしようと思ってますんで。
あ、なるほど、なるほど。うんうん。
はいはい。まあ、
ズームの方がいいかもしれないですね。
どうかなって。
あ、じゃあ、お二人に最近、ちょっと言っていいともくん。あ、先に告知する？
どうぞ、はい。
いい？
あ、告知はないです、大丈夫。はい、どうぞ。
ライドさん、アヤホさん、最近ともが遠くに行ったようで寂しいんですよ。オンライン飲み会や、マーヤさんと三国だがやって、もう、超有名になってしまったんで、僕がこんな身近で届けておいて。
始めればいいじゃん、番組、別の人と。
僕は基本、トモト以外はやらないって決めてるんで。
決めてる
わ。そうなんすよ。
グリーンさんと野球の話をしたいだけする番組とかやればいいのに。
普通に長電話でいいっすね、それは。放送できる。
あ、マーヤさん来た、マーヤさん来たよ。
三国はそんなことないぞ。
え、じゃあ、もっちゃんも飲み会すれば、はい、私みたい。
あ、あれでも楽しそうですよね、あやおさんの飲み会って。でも意外と、いや、そうなんですけど、うちが実は、うちの家族が厳しくて、結構出歩いたり、オンラインも実は僕これ車の中でやってるんですよ、ずっと。
うん。
お家でやるとね、ちょっとうるさいよって言われたり、うん、もうお家のことほっといて何してんの？こら、プンプンって。もう趣味ばっかりやってたら許さないんだから、お風呂早く洗っちゃえよ、洗濯、タイマー入れとけよって怒られちゃうんで。
うん。いや、あんまできないんだ、他には。
そうなんです。あんまりやりすぎると、なんでって聞かれちゃうんですよね。
そこはもう家事をいっぱいやって、
はい。
じゃあちょっとつって車に行くしかない。
そうっすよね、そうっすよね。あやこさんのオンライン飲み会は月1やってるんですか、あれは。
今んとこ月1ですね。来月大変なことになりますけど。
何人ぐらい集まるんですか？
月末？
集まるのはまあ大体10人ぐらい。
おー。
がないぐらいかな。来月は、すいません、告知になっちゃうんですけど。
いいですよ、いいですよ。
はい。どうぞどうぞ、お願いします。
はい。忘年会として、12月28、29、30の3日間連続でやります。
3連続
すげえ。
すごい。
すごいな。
ドラえもんでも3連続やらない、3夜連続は。
28日に関しては、仕事なので、日本時間の深夜開催になります。
うん、なるほど、なるほど。
あ、全部平日だ。
と30は、普通に日本時間夜9時からなので、皆さん DM ください。
おーおー、皆さんぜひぜひ、あやほさんの参加してください。この流れでじゃあ、ライドさんも告知があればぜひ、たくさん番組持たれてますから。はい。
はい。毎週火曜日朝6時配信の冬のライオンと、毎月1日、11日、21日朝6時配信のお後がよろしいようでと、毎月ゾロ目の日配信の、月刊まるまるレポートっていう3つの番組をやってます。あとは、お後がよろしいようでは、
はい、
31日がある月は31日にツイキャスやってますが、大晦日はさすがにやりません。以上です。
はい。さすがですね。しかも今、あれですもんね、冬のライオンさんでは、マーヤさんがゲスト回前後半出てましたもんね。
そうですね。ちょうどその2回が、2回目も配信になったところですね。
はい。こんな素晴らしいお二人に、今日は増刊後来ていただいて、感激の極みでございます。
ありがとうございました。
ともくん、締めるときどうするの？ 4人で閉めるの？ 2 人で閉めるの？
あ、もうでも、おりますよ。あれだったら。
ん？どうしますか？僕が閉めたら、僕が配信終了したらおしまいですよね、これきっと。
あ、そういうことか、
多分。
あ、なるほど、なるほど。
じゃあ最後じゃ順番に、うん、なんか一発逆的なの言って閉めますか。
だから、もっともクオリティだけど、すごい。もっちゃんこリターン。
やったことないわ。
あ、やったことない。
言うんだ。
はい、僕もやったことないんで。じゃあ、もちさんの一発ギャグで閉まったってことしますか？
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。なんか、最後気を出してごめんなさい。
サンシャイン池崎のギャグの真似します。あれ？あれ？肘から木が生えてきたよ。肘から木が生えてきたよ。フィニッシュ！むしゃむしゃむしゃむしゃ。イエーイ！
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
この番組では、ご意見、ご感想、こんなテーマで話してほしいなど、皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、理不尽 .dice@gmail.com です。スペルは、rifujin.dice@gmail.com です。ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスです。ダイレクトメールもお待ちしております。